오, 주여. 兄弟たちは、子羊の血と証の言葉によって悪魔に打ち勝った。私たちは、あなたと共に、すべてのことにすでに勝利をしていることを確信します。あなたと共にかけられた十字架を見ます。あの場所に私は確かにつけられ、あの場所であなたは、あの世界の中心であるあの十字架の上であなたは勝利を取られました。死は勝利に呼ばれてしまった。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのかとある通り、死も罪も悪魔も世も全世界すべてのものが私たちに、いや、あなたの愛する者、またあなたに逆らうことはできず、あなたの完全なる勝利の中にいることを感謝します。私たちはこのあなたの勝利を告げ知らせる、命を捧げて告げ知らせる証人です。私たちは一歩も引きません。あなたの勝利から私たちは一歩も譲りません。なぜなら、私の上にはためく彼の旗は愛であった。アドナイにしてあられた、あのすでに勝利となられ、すべてを勝ち取られたというあの旗が、あの十字架の旗が私の上にはためき、永遠にはためくからですしよ。私はこのことをおりません。そして私に注がれているこの血潮は、神の血です。この全世界すべてを作られ、そのすべてを据え収め、すべてを保たれ、絶大な力を持たれる、あの血が、唯一父を満足させることができた、あの血が、私に流されています。この血は、贖いの蓋に流され、死を満足されたこの血は私たちを覆っているんです。この絶大な血を宣言します。すべてのものに対してこの勝利を宣言します。神に逆らう全世界の者たちを今すぐに退け、悪魔よ、反キリストの霊よ、悪霊よ、今この場所、花嫁の場所から去れ。イエスの名を宣言する。主はこの場所に勝利をされた。主の証しされるすべてのことを私たちはこの場所で共有します。王の勝利、王の御心、王がこの地になそうとするすべての全計画、そして余すところなく、この地から、あなたの御言葉、霊と誠がこの地から溢れる、あなたの御心がこの全地になるように、主よ、あなたの計画を成してください。どうか、あなたの前に、この十字架の前にひざまずきます。すべてをあなたの前に隠し、あなただけが、あなたの身思いだけが、この全地に、この地に表されますように。あなたの光だけが誠の光、あなただけがこの闇を打ち砕く唯一の光です。どうぞこの場所にその光を持って私たちの心を照らし、何一つ隠すことがなく、全ての闇を打ち砕き、貫き通し、そう、その御言葉によって私たちの霊と魂を打ち砕いて、神様、この間を切り裂いて、ただあなたの御言葉、真実だけを受け取れるものとしてくださいますように。どうか、あなたの栄光だけが豊かに表されますように。尊き我が主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。そうです。時は迫っています。まさしく時は、この主の迫り来る思いとともに迫っていることを皆さんはご存知だと思います。主の 思いはこれほどに熱く私たちに注がれています。時が熟するにつれ、主の思いは私たちの心を、私たちの眼差しを求めてやまないものとなります。私たちはそのことを唯一知る証人です。すべての全地の者たちはこの主の名を知る者以外はこの主の名に逆らう者たちです。そしてこのことを私たちは明確にこの場所で共有したいと思っています。先ほど目を覚ませと、花嫁たちを目を覚ませと申し上げました。時が迫るとき、花嫁たちが目を覚ますときがやってくる。マタイの25章、そこにも十人の求めの例えが出てきます。そこで天国は十人の乙女がそれぞれ明かりを手にしてアラムクを迎えに出ていくのに似ている。その中の五人は思慮が浅く、五人は思慮深いものであった。思慮の浅い者たちは明かりは持っていたが油を用意していなかった。しかし思慮深い者たちは自分たちの明かりと一緒に入れるものの中に油を用意していた。アラムクの来るのが遅れたので彼らは皆眠りをして寝てしまった。これマタイの25章に読んでいます。夜中に、さあ、花婿だ、迎えに出なさいと呼ぶ声がした。その時、乙女たちは皆起きてそれぞれ明かりを整えた。ところが、思慮の浅い女たちが思慮深い女たちに言った。あなた方の油を私たちに分けてください。私たちの明かりは消えかかっていますか。すると、思慮深い女たちは答えて言った。私たちとあなた方とに足りるだけは多分ないでしょう。店に行ってあなた方の分をお買いになる方が良いでしょう。彼らが会に出ているうちに花婿がついた。そこで用意のできた者たちは花婿と一緒に婚宴の部屋に入り、そして戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、どうぞ開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、はっきり言うが、私はあなた方を知らないと言った。だから目を覚ましていなさい。その日その時があなた方にはわからないからである。確かに歴史上ですね、花婿が寝ている姿というのは私たち目撃してるんです。なぜならばこれは全ての者たちが目を閉じてしまって寝てしまう。だからこそ聖書の深遠なる真理が、終わりの日に花嫁に対して語りかけている花婿の思いが私たちにわからないでいる。だからこそ他のことを追いかけている。だからこそ見るべきものはキリストのみであるということを忘れてしまっている。だからこそやがて来られる、今この雲に乗って来られる人の子、その方、ここに目を向けるべきであるというそのことを私たちは忘れてしまっていたんです。多くの他のことに目を取られている。どこに目を向けているでしょうか。この眼差しが目を覚ました者たちの眼差しです。この眼差しを主は心の底から求めている。主は何度も私たちに見よ見よと語りかけているんです。まあ、あの聖書の中にヨハネの福音書のところからですね、頭のところに、聖書、あのイエス様は来られたあの時に、バプテスマのヨハネが叫んだあの言葉、最初にあの公に姿を現されたあのイエスに言った言葉、身を罪を取り除く神の子羊、あの時にもすでに見よと、見よと言ったんです。さらにヨハネは続けて、あの十字架のところに引き出されていく、あの裁きの場所に引き出されていくあの時に、 ポンテオピラトのところですね。あの時に連れ出された、あの時に、あの惨めな王の姿、茨の冠をかぶり、鞭打たれたあの姿で、街道の観衆の前に殴られ、あざけられたあの姿で出て、見よこれがあなた方の王だと言ったんです。見よと。そして、ヨハネの福音書さらに、十字架に釘付けられたキリストの姿を見よと。ちょうど19章、ヨハネの19章の37節ですね。また聖書の他のところに、彼らは自分が差し通したものを見るであろう。その言葉の通り、十字架に差し通されたあのキリストの姿を見たんです。私たちは見たんです。そしてヨハネは終わりの時に私たちに語りかける言葉として黙示録を主と出会い語りかけられたそのやがて起こるべきすべてのことを語るその黙示録の中でこのように語ります。見よ、一章の七節からです。見よ、彼は雲に乗って来られる。すべての人の目ことに彼を差し通した者たちは彼を仰ぎ見るであろう。また地上の諸族は皆彼のゆえに胸を打って嘆くであろう。しかり、アーメン。なぜ黙示録の最初にこのことが書かれているのか。これが強く語られるべきことだからです。見よ、人の子が雲に乗って来られる。あの差し通されたあのキリストが雲に乗って今度は裁き主としてそして王としてこの地に来られる。だから見よと。見よ。この見よと。目を開いた者だけがこれを見れるんです。目を覚ました者だけがこのことを見ることができる。主はこのことをどれほど望んでおられるでしょう。私が再び来るときにこの地上に信仰があるのを見ることができればとな、主は言われます。あの主を見ることができているでしょうか。信仰の創始者であり完成者であるキリストから目を離さないでいなさい。この言葉が私たちを導く言葉であるということを私たちは本当に知っているでしょうか。形だけイエスを想像したり絵を描いたり偶像化したり、ね、優しそうな綺麗でハンサムなイエス様を描いて家に飾って十字架の綺麗なオブジェをキンキラキンだったりしてね、金の十字架ね、それをつなね、見て、なんて、まあ、実際は本当にみすぼらしい血だらけ、汗だらけ、本当に汚い、惨めなものであった十字架が輝いているんですけれども、その十字架を私たちは本当にあのキリスト、そしてやがて来るキリスト、やがて私たちを迎えに来られる王、花婿を本当に見ているでしょうか。だから、私たちは寝ていたって言えるんです。他のことを追い回していたから、他の宗教、他の立て上げること、他のボランティア、あらゆることに労を費やしてきた。だけどいいですか、主が来られる、愛する花嫁を迎えに主が来られる、本当に心から愛する者たちを迎えるために愛をいっぱい讃えてやってくるんです。この方に眼差しが注がれていなかったらどれほど悲しまれるでしょう。どれほど今現在乾いておられるでしょう。どれほどその愛を欲しているでしょう。 これが私たちの中にあふれるべきもの。だから私たちのこの見よという言葉は非常に重要な言葉になるんです。主の乾くあの乾きを十字架の上で私は乾くと言われたあの乾きを永遠にずっと抱え続け、花婿花婿は花嫁を迎えるその時まで乾き続けておられる。その愛を私たちは満たすことができるのか。このことに私たちは集中してきたことでしょうか。他のことを私たちは求めてずっと歩んできた。他のものを見て、自分を見て、人を見て、持っているものを見て、自分の汚い心を見て、そうやって歩んできた。私たちこのことを切り離すことをずっと願ってきました。なぜなら全てのものを切り離して主にのみ目を注ぐべきだからです。私たちの本当に欲するものはキリスト、やがて来られるキリスト、そしてこの方を満足させることであるのに、私たちの欲望は常に目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢といわったものに注がれていく。欲がはらんで罪を生み出して、罪が熟して死を、死に至るんですね。私たちはそのような歩み方を平気でしながら、どんどん主から遠ざかっているこの眼差し、これが寝ているんです。そして終わりの時に必ず主は目を覚まさせるんです。もちろんちょっと痛いですよね。あの現実から見ると今世界的にいろんなものが動いている、この現実を見ると私たちは痛いです。痛い、目が覚めるんですね。終わりの時だと、終わりの時だっていうこの現実が終わりの時ではないんですよ。主が迎えに来られるのは終わりの時なんです。だけど目が覚めないからね、最後の主が完成されるその時の姿をまざまざと私たちに見せる。その終わりの時に2012年一歩入りましたと前回お話ししました。今私たちはこの中に突入して目を覚ますべき時に来ています。この内側にある霊は目を覚まして主を求めて、乾き求めて歩んでいる。画家を見てみましょう。画家の三章。私は夜とこの上で我が魂の愛する者を尋ねた。私は彼を尋ねたが見つからなかった。私は彼を呼んだが答えがなかった。私は今起きて町を回り歩き、ガエルや広場で我が魂の愛する者を尋ねようと彼を尋ねたが見つからなかった。町を回り歩くよ周りたちに出会ったので、あなた方は我が魂の愛する者を見ましたかと尋ねた。私は彼らと別れていくとすぐ我が魂の愛する者に出会った。この時が夜であるということです。闇が深くなる時、夜、本来ならば寝ている時間、この時、終わりの時が深く闇が深い時、私たちは初めて私たちの愛すべき方、愛する方を 尋ね始める、探し回り始める。でも確かに主は天に戻られたから、目で見るのであれば見つからない、あるいは他のことに心を向け続けているのであれば見つかることはない。一生懸命彼を呼びます。この呼び声、いろいろな人を訪ね回ります。あっちの場所、こっちの場所、あっちの本、こっちの世界、こっちのね、説教、あっちの方、いろんなとこを探し回っても、どこを探しても主ご自身に出会う以外に私たちを満足させるものはありません。闇の中に主を見つけることはできない。この現実に打ち勝つものは何なのか、あっちでキリストが来た、こっちでキリストが来た、こういうふうに言って偽預言者たちもやがてやってきます。そういう世界の中で本当に主だと言えるのは私たちの交わりだけなんですよ。だから我が魂の愛する者に出会った、この時に私は彼を引き止めて行かせず、ついに我が母の家に連れて行き、私を産んだ者の部屋に入った、こう書いてあります。この地上の私たちが生まれた私たちの地上の主と交わる部屋、奥まった祈る、主と交わるあの時に見出した、あの主を信じた時、受け入れた時に開かれたあの部屋、主がその身から血を流して私たちを剥がない、その肉体の膜を裂いて入れてくださったあの十字架を知った時、あの時に始まったあの部屋、あの部屋でしか私たちは交わることができないからこそ、私たちはここで初めて主と交わることができる。私たちはここで目を覚まし、闇の中で主を呼び、そして初めて主と交わり、愛の深みを知ります。エルサレムの娘たちを、私はカモシカと野の目近を指してあなた方に誓いお願いする。愛の自ずから起こる時まではことさらに呼び起こすことも覚ますこともしないように。誰も呼び起こすことができません。誰も覚ますことができません。そのようなことをするのであれば、無理やり起きるのであれば、無理やり目を覚まして、無理やり愛を何とかしようとするのであれば、それは育まれない、未成熟なまま、未熟児のような状態でこの愛が生み出されてしまう。ゆっくりと主と育まれていく必要性があるからこそ、私たちはこの地上に残ってるんです。この地上の中で歩むべき時が私たちに与えられている。さらに花嫁が先ほど言いました、寝ていたからこそ、花嫁はまだ成熟がまだ至っていないのであれば、その時迎え入れるこの時に、主が目を覚ませと言われたこの時に、私たちは主の迎える準備をしなければなりません。だから私たちはこの愛がどれほど未成熟であったとしても、目を覚まして主を見ると、そのところから私たちの愛が始まります。ここで私たちはこの交わっていられる方、この方がどのような方なのかを見ることができる。この部屋の中で私たちの将来の姿、花婿の姿、この地を治められる千年王国が来られる、あの時の治められる王である方、新天新地、新エルサレム、あの時に花婿として来られ、私たちを迎えられる方、その姿がここに私たちは見ることができます。画家三章、六節ですね。持つ役、 乳香など商人の諸々の香料を持って香りを放ち、煙の柱のように荒野から登ってくるものは何か。見よ、あれはソロモンの乗り物で、60人の勇士がその周りにいる。イスラエルの勇士で皆剣を取り、戦いをよくし、おのおの腰に剣を帯びて夜の危険に備えている。ソロモンはレバノンの木を持って自分のために腰を作った。その柱は銀、その後ろは金、その座は紫の布で作った。その内部にはエルサレムの娘たちが愛情を込めて作ったものを貼り付けた。シオンの娘たちよ、出てきてソロモンを見よ。彼は婚姻の日、心の喜びの日に、その母の彼にかぶらせた冠をいただいている。もつ薬、乳香。イエス様が誕生されたときに、博士たちが持ちきたるもの。このもつ薬と乳香が、今言ったところの最初に出てきます。この香りが放たれているもの。そして、その後十節、柱は銀。その後ろは金。王であられる方、神を表すそのままの金。そして贖いの柱の銀。つまり王である方に捧げるべき金を持ち、そして祭司であられるそのことを表す乳香の香りを放ち、贖いとなられた贖い主、死、葬りの薬そのものを持っている、もつ薬を持っておられる方、この方こそ、私たちが迎えるイエス・キリストです。そしてその方の座は、紫の布、王座の色。王であられる方が、この地に来られる、このことを私たちは、そこで見る。荒野から香りを放って、煙の柱のように登ってくるものは何か。これが私たちの王、キリストです。そしてこの方が、この周りに、夜の危険に備えている者たちを備えているということは、これは私たちが先取って見ているんですね。私たちがやがて来られる花婿を今私たちは先取ってここで見てる。だからこの時にシオンの娘たちを出てきてソロモンを見よと、見よと。彼は婚姻の日、心の喜びの日に、その母の彼にかぶらせた冠をいただいていると。王なる方の冠をかぶられた王であられるその姿を私たちは見ているのでしょうか。この終わりの時だからこそ見れるということです。闇が深くなるからこそ死を探し回り、だから見れるということです。この地上、母の部屋で、だから見れるということです。私たちがだから目を覚ましていると。この見よという言葉を見るのであれば、私たちはこの冠が、茨の冠から義の冠、命の冠、これ私たちがこの天から、地から天に帰るときに完成する、与えられる冠ですけれども、そして栄光の冠、主がその冠をかぶられ、王であられる王の冠をかぶられている、この変化を私たちはその目で見るんですね。その方が私たちにこう語りかけます。我が愛する者よ、見よ、あなたは美しい。見よ、あなたは美しい。あなたの目は顔覆いの後ろにあって、鳩のようだ。あなたの髪はギレアデの山を下るヤギの群れのようだ。 あなたの歯は洗い場から登ってきた毛を切られたお羊の群れのようだ。皆双子を産んで一匹の子のないものはない。あなたの唇は紅の糸のようで、その口は愛らしい。あなたの頬は顔覆いの後ろにあってザクロの片割れのようだ。あなたの首は武器蔵のために建てられたダビデの櫓のようだ。その上には一線の盾をかけ連ね、皆勇士の大盾である。あなたの両乳房はカモシカの双子である二匹の子鹿が百合の花の中に草を食べているようだ。主の目が見た私たちの姿ですよ、これ。そしてこう語りかけてるんですよ。王であられる方、この方が私たちと交わるときにこう見てるんです。見よ、あなたは美しいと二度も私たちに。あなたの目は顔覆いの後ろにあって、まだ私たちは主の姿を見ていません。やがてその時が来たら、この顔覆いは取り除かれて、顔と顔を合わせるように主と相まみうる時が来ます。この顔覆いがまだあるけれど、私たちの目は覚めている。聖霊を象徴するその鳩が私たちの眼差しとして出ています。この霊によって目を覚まして、鳩のような眼差しだけがこの顔覆いの後ろにあっても主を見ることが許す、この目になる。だから主はその眼差しを喜んで見つめられています。そして全てが一つ一つ主のために整えられている。そして私たちのこの唇から語り出される愛の言葉を主は待っている。その口は愛らしいと、その頬は顔覆いの後ろにあって風黒の片割れのようだと。私たちの頬は愛によって赤らみ、この愛をたたえたこの頬が何をも隠すことができない主への愛を語っています。しかし私たちの首は固くなためにこのような立派な形になっているんじゃないんですね。信仰の上に立てられた主にいつもアーメンと。いいですか、正しい方は主だけです。そして主が計画された、主が望まれたことが私たちにとって本当に最良のものです。そのようにうなじを固くせず、アーメンと言い続けたこの言葉が、重ねたアーメンが私たちに信仰の大盾を持たせ、私たちのこの盾が私たちの首の周りに囲まれて櫓のようにまでなる。その姿を主は見ておられる。私たちの両方の乳房はこの愛をたたえて、この小さいただの野の百合の花が復活の百合の花になるように、私たちのうちの中で主を思う。これは私が先日、お話ししたのが、一章の、13節に、画家の一章の13節に、我が愛する者は私にとって私の乳房の間にあるもつ薬の袋のようですと。このもつ薬の袋が表す、これは十字架の香りであり、このゲルジム山、エバル山、死と命の山、この間にある、それをつなぐ十字架の、生と死の間に立たれるこの十字架の姿を見ましたが、これがよみがえりに至った、私たちのこの姿が、私たちにこの愛がここに称えられています。 の涼しくなるまで、影の消えるまで、私は没薬の山、および入港の丘へ急ぎ行こう。我が愛する者よ、あなたはことごとく美しく少しの傷もない。我が花嫁よ、レバノンから私と一緒に来なさい。レバノンから私と一緒に来なさい。アマナの頂を去り、セニル、およびヘルモンの頂を去り、獅子の穴、ヒョウの山を去りなさい。私たちはこの地上の囚われるべきいろいろな危機や危険、私たちが持っているこの地上のもの、これらのものから私たちは去らなければなりません。そして私たちがいつも帰るべき場所は、没薬と入港の、この没薬の山、入港の丘です。まさしく葬りの薬である没薬、そしてこの入港は特殊な植物なんでね、植物から作られるんですね。幹に傷をつけて、この傷つけられたこの樹液が固まって入香ができる。傷つけられたからこそ香り放つものになったこの入香です。まさしくこの傷つけられたもので初めて匂う。この没薬とこの入香はまさしく私たちが帰る十字架、初めの愛です。私たちは初めの愛にいつも持って、そして主の山にいつも登っていく。その時主はこのように優しく語りかけます。我が妹、我が花嫁よ、あなたは私の心を奪った。あなたはただ一目で、あなたの首飾りの一玉で私の心を奪った。我が妹、我が花嫁よ、あなたの愛はなんと麗しいことであろう。主の心を奪えるものは私たちだけなんですよ。いいですか？心を奪った。何がですか？ただ一目、私たちの眼差しです。首飾りの一束、この一束、これは主が来られた、私たち来られた時に私たちに与えてくださったこの命、この命が輝き、そしてこの一目が、この、そしてこの愛がそこに溢れて主を見る。これが主にとって最も麗しいものと、なんと麗しいと言って心を奪ったっていうんですよ。永遠に変わることのない価値を持った、この命を持った私たちが主を見つめる、その時に私の心を奪った、この目を待ってるんですよ。この目を見て満足するんですよ。そしてどうして私のようなものがあなたによって救われたんですか。どうしてこんなに罪深かったのに、何も持っていないものをどうしてあなたの花嫁なんかにするんですか。どうして父からあなたが相続したそのすべての遺産、そのすべてを私と共に受け継ぐと、受け継ぎなさいと、すべてあなたに与えようとまで言うあの主が、なぜそこまで言うんですか。なんでですか。でも主はこれが理由ですよ。ただ一束、命を持って主を見るこの眼差しが本当に主を満足させるんですよ。これを待ってるんです。だからこそこれほど目を覚ませ、見よ見よって言ってきたんです。そしてこれこそ、この姿こそ、あなたは高価で尊いと言われる姿、真実の姿です。いいですか？そのままの姿、それでいい。違いますよ。いいですか？主が全部あがなったんですよ。主が全てを備えて与えたんですよ。
この一目、この一玉だけで全部くれたんですよ。花嫁としてふさわしいその全てのものをくださったんですよ。あの神の血を流させた代価を、あの神の命の代価を払わせたんですよ。花嫁を買い取るために。この一目を欲しくて主は全てを捧げたんですよ。だから高価で尊いと言われる本当の意味は、本当に高価で尊いんですよ。私たちから発する効果で尊いじゃないんですよ。主が一方的に注ぎ、私たちを見て用意して与えているもの、これを見て効果で尊いと。アーメン。そうです。そして最も効果で尊かったのがこの一目でした。だからあなたの愛はぶどう酒よりも、あなたの香油の借りは香りは全ての香料よりもいかに優れていることであろうと、私たちが祈りを捧げ、私たちがあるここに抱えている愛はどれほど優れている、何よりも優れているんだと主は誇っているんです。我が花嫁よ、あなたの唇は甘露を滴らせ、あなたの舌の下には蜜と乳とがある、あなたの衣の香りはレバノンの香りのようだ。いいですか、私たちの唇が主に語りかけるその言葉を、これほどに愛し、これほどに甘いと言って、この香りを胸いっぱいに吸い込んで主は喜んでおられる。我が妹、我が花嫁は閉じたその封じた泉のようだ。私たちが捧げるべき、私たちにふさわしい花婿はキリストである。唯一私の花婿はキリストであると、そのように閉じたそのが、つまり私たちの主への純潔は封じられた泉として、尊い命の泉がこの中にあって、主が汲んで飲まれるんです。唯一主が汲んで飲まれるこの泉を主は喜んでおられる。あなたの生み出すものは諸々の良き実を持つザクロの園、変なお呼びナルド、サフラン、ショウブ、肉系、さまざまの乳香の木、もつ薬、ろ灰、およびすべてのたっとい香料である。この香料は出エジプト記30章に書いてある。香油の原料、幕屋に注ぎ降り注いで清めたあの幕屋のこの香料の原料ですね。つまり、私たちが主に捧げているこの一つ一つの言葉、愛、この全身全霊を捧げるこの交わり、この礼拝、この中で香り立てられるこの最も尊い香料こそ幕屋にふさわしいものだったんですよ。主の幕屋に唯一ふさわしいものだったんです。あなたはその園の泉、生ける水の井、またレバノンから流れ出る川である。私たちのこの泉はやがて川々となって、私たちのうちから溢れ出して、この命の川は多くのものを潤すものになっていく。この川の姿が出ています。北風よ来れ、南風よ来たれ、我が園を吹いてその香りを広く散らせ、我が愛する者がその園に入ってきてその良い実を食べるように。これは私たちの告白ですね。花嫁はこのように告白をします。寒い現実、北風がやってきて私たちをいてつかされるような現実、暑い熱風が吹いてきて枯れ果てるような この南風と北風のね、姿、この風の姿、私たちはやがてこの2012年に迎えるこの現実というのは、確かに、いや、これだけではないですね。ここからおそらく突入すると言っている観難、この中に私たちがどのような状態で存在していたとしても、いいですか、落胆をするためにあるんではないってことがここに書いてあるんです。いいですか、この風がこの中を吹くんですよ。その時香りが広がるんですよ。どんな現実が来ても私たちは主に祈るんですよ。その香りが舞い上がって、いいですか、あの聖所の中におられる主がこれを喜んで受け取られて裁きを進められると、この香炉のね話を、黙示録の中で話をしました。裁きを進める香炉の話を以前しましたが、本当にこのような香りとして主を満足させる香りがその中に吹くんです。そして私たちがこの祈りによって得たこのものが良い実となってこの地に現れます。いいですか、現実的な実を見るでしょう。あるいは多くの命の実を見るでしょう。いいですか、この観難の中にあって、この観難自体は花嫁を成熟させるための現実であるということ、そして多くの者たちに最後の、いいですか、世界中に世界宣教が最後の時に迎えられる、この最後の仕上げの時だということ。だからこそこのことが私たちに委ねられているんだということがここでわかるんです。だから悲観する暇はないんですよ。だからさらに続けてこう言います。我が妹、我が花嫁を、主はこう言うんですね。我が妹、我が花嫁を、私は我が園に入って、我が持つ薬と香料等を集め、我が蜂蜜の巣と蜜等を食べ、我が葡萄酒と乳等を飲む。これは主だけが許されていることです。しかしですよ、さっきの水、泉と同じように、これに集まってくる。命の川側に集まってくる。この身に人々が集まってくる。だから、友らよ、喰らえ、飲め。愛する人々よ、大いに飲め。いいですか、私たちが鳴らせた身、私たちから内から溢れるこの命の川側、これが、今、多くの人々に命を与えるものになる時が来てるんだと。いいですか、なんとかの方法とか、いいですかね、なんとかミニストリーとかね、そういうものじゃないってことです。これだけしかできないですよ。そしてこれを主は喜んでおられるこの時のためにこのことがなされていると、つまりこれが最後の時に行われることであって、いいですか、これが主の願いです。だから目を覚ませ、だから見よ、いいですか、見よ、あなたの首飾りの一玉で私の心を奪ったと、そう言うんです。私たちのこの工程はいきなりではないということを知ってください。これ前にちょっとお話ししました。画家の構造上、これは徐々に成長していく、成熟していく姿が出てくる。そして終末のことの要素が一つ一つ表されている。その一つ一つに応じて私たちの愛がさらに進んでいくんだと。だからこの一つ一つのことが段 階的に行われていきます。でもこれは私たちにおいてはすごいことなんですよ。以前こう話しました。あらゆる現実に対して、あらゆるいろいろな観難、いろいろなものに対して、私たちはそれに逆らって生きることができると。いいですか。飢饉が起こっても、戦争があったとしても、いいですか、あらゆる地震やいろいろな岩噂があったとしても、死があったとしても、これ今封印の話をしていってますけれども、そして神に反対する勢力、白い馬、支配、反キリストの支配ですね、そういうものがあったとしても、私たちはその一つ一つに逆らうことが許されているんですね。それを段階的に与えられているんです。例えばですよ、エリアっていう人がとエリシャの話が出てきます。エリアは最初に、これまあ全部話すと長くなりますから、これはかいつまんで後でゆっくり 見る方にご覧になってください。エリアは最初に飢饉の最中、この飢饉という現実に対して、最初にカラスに食事を持ってきてもらって、そしてこの飢饉に反抗したことができたのはエリア一人でした。飢饉という現実に反抗できたのはエリア一人、最初で、ね、そうです。その後すぐ直後に、今度は、とろに足らないヤモメの家族、これを通してエリアを養われたんです。そしてエリアとエリアの、エリアとそのエリアを受け入れたこの家族が、この飢饉に逆らう現実を持ったんです。そのエリアの霊を受け継いだエリシャ、2倍の霊を私に与えてくださいとエリシャは言いました。エリシャは今度飢饉に対してどのように向き合ったかというと、やはりエリアの霊を受けてますから、ヤモメに、ヤモメのあの現実のところが現れてきますけれども、そのヤモメの家族は、まあ、ヤモメたの要は預言者の友柄の奥さんですけどね、それが死んでしまったがために借金だらけになって子供たちを売らなければならないという現実に対して、この瓶の空の瓶の底にあった残ってた油を並べられるだけ器を並べて、この一つ一つを満たした。以前私たちこの話を分かち合いました。空の器は、私たちこの器を並べて全てを祈りで、この霊で満たす、その時に全てのことが私たちの生活全てとともに満たされるという話の、空の器の話をしましたけれども、つまりこの飢饉においても、そのヤモメにまる預言者の友柄の家はここで助けられています。そしてエリシャはさらに、イエス様のあの5000人の給食と言われていることの型になるようなこともしていまして、でその後ですね、サマリアをスリアの軍隊が囲います。スリアの軍隊はこう囲んでいる、だからとんでもないことが起こりますね、ちょっと読んでみましょうかね。第二列王記の6章の、24節から、7章まで全部書いてあるんですけども、このうちスリアの王ベネハレテはその全軍を集め登ってきてサマリアを攻め囲んだので、サマリアに激しい飢饉が及んだと。すなわち彼らはこれを攻め囲んだので、ついにロバの頭一つが銀80シケルで売られ、鳩の糞一株の4分の1が銀5シケルで売られるようになったって書いてあるんです。これ結構かなり冒頭してるってことなんですよ。ですね、一 1シケルが 11.4g 銀ね、 11.4g で、で今銀の相場が 1g83円ぐらいですから、でこれが80シケルとかね書いてあるということは、あのさっきあの計算して間違ったのでちょっと今言いませんけれども、かなりあの計算してみてください。冒頭しています。つまりとてつもないお金でですよ、ロバの頭とか役に立たないものをね、その売ってるわけですよ。肌の糞をね売ったりね、そういう状態にまで陥って、さらにはですよ、この後にですね、自分の子供を食うっていうね、そういう現実にまで至っている、こういう基金ですよ。こういう基金においてもよりエリシャは予言をしています。主がエリシャに言葉を授けた。7章の一節、主の言葉を聞きなさい。主はこう仰せられる。明日の今頃、サマリアの門で麦粉1セオ1シケルで売り、大麦2セオ1シケルで売るようになるであろう。これは本当にその落差がね出ますから、そのことがこのところで起こるってことなんですね。でこの現実を否定した人間がいます。その後にね、時に一人の副官、すなわち王が、その人の手に寄りかかっていたものが、これかなりの権力者ってことですね、ものが神の人に答えていった。たとえ主が天に窓を開かれても、そんなことがありえましょうか。エリシャは言った。あなたは自分の目を持ってそれを見るであろう。しかしそれを食べることはなかろう。つまり、主の言葉に真っ向から逆らって、主の愛に逆らったこの者の末路は、本当にこれを見ることなく死にます。これ後読んでってください。はい、しかし、この後何が起こったかっていうと、スリア人の軍勢がなんと、あの架空の軍隊のことを聞いていなくなっちゃうんですけど、それでそこに、そこの大飢饉、サマリアの大飢饉を救うために建てられたのは4人の雷病人だったんですね。で4人の雷病人がこの置いていったもの、スリア軍が置いていったものをサマリアの町に持ってきて、サマリア、これを、エリのハザイ病人たちが喜んで、自分たちで味わったんですけれども、それでは、罪を犯していると、自分たちの本当の目的、立てられた目的をもう一度見直して、そして、このことを告げる。だから、スリア軍が置いていったものを、サマリアの人たちは分かち合って、受け取って、これで飢饉が、この現実を受け取るようになった。誰も想像してなかったんですよ。スリア軍に囲まれていたのに、スリア軍が全部置いていっちゃった。恵みのもとになっちゃったわけです。エリシャがこの時に最初に預言者として立てられている。つまり、エリアからエリシャに至るまで、この危機の現実は小さいところから段階を経て、ここにまで至ってるんです。飢饉という現実に対して私たちはこのように、確かに私たちは個人的な問題、個人的な経済的な苦しみ、そういったこと、そういった一つ一つのことがあったとしても、この一つ一つのことを主は覚えておられて、その中を通して主がどのようにして、主がこのことを満たすのかということを私たちは学ぶことができるんです。何年か前に私、自分のね、日記っていうんですかね、ノートみたいなのが、たまたま見つけましてね、何年か前に、この今私の返されている、これに、この挑戦を私は受けると、経済的なチャレンジに対して言っていた時がありました。その経済的なチャレンジを受けると、それは、やがて、飢饉が来る。やがて、この世界が、変わっていく終わりの時に、その時にこのチャレンジを受けたことによって、この終わりの時に私はこの現実を 多くの人々が飢え渇くときに分かち合うものになれるかもしれないと、このチャレンジを受けたいといったことが書いてあったんですけど、でも実際にやっぱりそうした現実がやっぱりこうして分かち合われているんですね。私たちが本当にこの現実一つ一つだからこそ、私がね、この皆さんと分かち合ったときに、天で全てのものを受け取った、これは現実になる。信仰とは、望んでいることを確信して、まだ目で見ていないものを実体化するんだと。あのことをお話しできた、あの分かち合えたとき、本当に幸いでした。でも、この時が来る、そのことを主は教えてくださっていました。皆さんにもあるはずです。今までなんでこんな問題抱えてきたんだろう、なんで今までこんな風にしてきたんだろう。主によってそれを乗り越えてきた人たちは知ってるはずです。やがてそのような時が来た時に、そのことを持って、その祈りを持って、主から得るという方法、主の満たし、主の豊かさ、いいですか。もう一回抱え戻りますよ。王である方が花嫁に全てを与えたいという、あの全てを持って満たすんです。ちょっと話しましたね。エステル記のところで、 王の前に立つ王妃エステルの姿、命を捨てて王の前に立った時、その金の尺を述べられなければ死んでしまう、殺されてしまうんですけどね、法律上。でも金の尺が述べられて、あなたの願いは何でも聞こう、この国の半分でもあなたに与えようじゃないかと言っていた、あの王の姿、あそこから私たち得てるんですよ。いいですか。国の全ての統治権は主にあり、この全て、この国の統治、その全ては主にありますが、その半分の統治権をあなたに預けてる。この金の尺を述べてあなたに預けてる。いいですか。そのようなものがあったからこそ、私たちはこの小さいことはただの練習だったって知るんですよ。終わりの時に一つ一つを主から受け取って、満たち溢れる、この実が溢れ、この命の川が溢れる、北風を吹け、南風を吹けと言えるんです。その時にはもう私たちは現実として一つ一つ訓練を重ねていますから、その現実が私たちの命に及ばないことはよく知ってるんですよ。だから北風よこれ、南風よ来たれ、我が園を吹いてその香りを広く散らせ、我が愛する者がその園に入ってきてその良い実を食べるようにと。エリシャはこの一つ一つの飢饉だけではないですよ。多くの軍勢がやってきてエリシャを取り囲んだ。いいですか。これ戦争ですよ。スリア軍がエリシャ個人を囲んでるわけですから、これも完全に戦争ですね。でもこれを撃ってサマリアに連れてって捕虜にしちゃったんですね。そして二度と来れないようにスリア軍をそのサマリアの軍隊の真ん中に持ってきてしまったっていう、このことによって戦争という現実に打ち勝つ。いいですか。戦争に打ち勝つ、よみがえりの技も行ってますね。死に打ち勝つ、いいですか。今これから封印の話を、第一の封印、第二の封印、白ね、白い馬、赤い馬、黒い馬、青白い馬、ね、そしてそれが、その、神に相対するもの、いわゆる白い支配に対してのもの、ね、戦争、剣を、もっと大きな剣を与えられた核戦争じゃないかと話しました。この戦争という現実、飢饉、そして死、これに対して一つ一つ向き合っていくんですよ、エリシャは。それに逆らって生きることが許されてたんですよ。いいですか。私たちもこれ与えられてるんです。エリアは 神に反対するバールの軍隊をですね、火によって撃っていますけども、この霊を同じように持っている者の姿が黙示録の中に出てきます。11章ですね、黙示録の11章、そして私は11章の3節から読みます。そして私は私の2人の証人にアラムを着て1260日の間予言することを許そう。彼らは全地の主の御前に立っている2本のオリーブの木、また2つの燭台である。もし彼らに害を加えようとする者があれば、彼らの口から火が出てその敵を滅ぼすであろう。もし彼らに害を加えようとする者があれば、その者はこのように殺されねばならない。予言をしている期間、彼らは天を閉じて雨を降らせないようにする力を持っている。さらにまた水を地に変え、何度でもおままにあらゆる災害で地を打つ力を持っている。これは二人の証人って語られている場所であって、エリアの霊を持っているものです。火を持って逆らう者に火を下す、神の霊に逆らう者、それに対して火を下す預言者たちです。そのような姿がこの中に書かれている。いいですか。そしてエリシャの一つ一つの奇跡はイエス様ご自身が行った奇跡と重なっているんです。これいつか検証してもいいんですけれども、よみがえりとか癒しとかそういうこと全部ですね、一つ一つ、それから五千人の給食の方とか全部イエス様の一つ一つのことがですね、イエス様のその行われたことの方を行っていると言えるんですね。他にもいろいろありますけど、でもイエス様はこう言ってるんですね。私が天に帰るから、ね、私の名をもって祈る者、もっと大きな技をすると。あなた方はもっと大きな技をするよ。いいですか。終わりの時に、私たちがどのように立てられるのか、まだわかりません。このエリアの霊を持った者のように立てられるのか、どうだかは、まだ、分かち合える状態ではないですけれども、でも私たちは最後の患難の中にあったとしても、真っ向から反対して一つ一つのことに対抗する力が与えられてるんですよ。それは段階を経てこの中で一つ一つ得ていくものがあるんです。その輝きを、その一つ一つを主は望んでいて、だから今画家の3章4章のところで見ていったあのことが4章のね、4章、5章の終わりから5章にかけて書いてあったこのことが、そのような現実であるということを知ることができるんです。つまり闇の中で路頭に迷って主を探していて、うろうろしていた、しかし主を見つけて見るべき場所を見た、主と共に交わり、その主の愛によって成長していくとき、この初めは目を覚ますことです。目を覚ませと。目を覚ますのは花婿を見るためですよ。見よ、私を見よと、私を見よと、見よと主が言われる。それはこの一目で主の心を奪ったから、その目が欲しい、その心が欲しい、それが最も尊いものだと。そして目を覚ました者たちが主の計画に沿って、主の心を 見た者だけが主の心を捉えて祈ることができる。その現実を知っている者だけがあらゆる現実に逆らって今みたいに吠えることができます。 いいですか。これね、自分、これね、さっき言いました。これ自分見てたらね、これ言えないんですよ。で、花嫁っていうのはね、これ実は5人の、さっきの5人の花嫁の話、あ、10人の花嫁の話をしましたけど、目が覚めた瞬間に、このうちに、主との深い交わりがあったもの、いいですか、霊に逆らわず、主の豊かな交わりを持ち続けていたものは、目を覚ました時に、そのまま、その、霊の交わりを持って目を覚まして主を見ることができて、来たから主のところに行くことができる。見てる場所は、主が来られたから主の方を見るんですね。でも、その、主を見ていて主と交わっていたものはそれをできますよ。でも、その交わりがない、その霊がうちにない、枯渇して乾いてしまって、どこを見ているのかわからないけども、他のことにいろんな準備をしていたかもしれませんが、その花嫁は、結局、目が覚めた瞬間に油がない方を見てるんですよ。いいですか？自分を見てる。いいですか？そして今度次に花も、花、ね、他の花嫁の持ってるのを見てください。で、次に今度はこの現実を見て、持ってないっていう現実を見て、買いに行くんですよ。買いに。こんなことやってるから、主を見れないから置いてかれるんです。いいですか？この地上にあって、私たちが見て、そして何をすべきかを知る、このことを捉えるため、このために私たちは目を覚まして、その眼差しを一心に主に向ける必要性があるんです。そしてこれが黙示録のあの結論につながる、最初の部分に書かれたこれが重要だよと、あの結論につながるんですよ。置いてかれるとかね、裁かれるとか、そんな風に思っている場合ではありません。最初から答えは黙示録の最初に書いてある。黙示録の一章の七節、見よ、彼は雲に乗って来られる。すべての人の目ことに彼を差し通した者たちは彼を仰ぎ見るであろう。また地上の所属は皆彼のゆえに胸を打って嘆くであろう。しかり、アーメン。目を覚まして、この主を見ましょう。どうか私たちの目が開かれるように、いいですか？パウロはこういうふうに言ってます。知恵と啓示の霊を与えてくださいと。エペソ人の手紙でこのように書いています。共に祈っていこうではありませんが、ちょっとお読みしましょう。私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が知恵と啓示との霊をあなた方に賜って神を認めさせ、あなた方の心の目を明らかにしてくださるように、そしてあなた方が神に召されていただいている望みがどんなものであるか、聖徒たちが継ぐべき神の国がいかに栄光に富んだものであるか、また神の力強い活動によって働く力が私たち信じる者にとっていかに絶大なものであるかを、あなた方が知るに至るようにと祈っている。共に祈りましょう。
ハレルヤ、主を感謝します。ハレルヤ、主の皆を賛美いたします。栄光の主がこの場所に豊かに臨んでくださるように、栄光の主がこの場所に知恵の霊が、啓示の霊が私たちを覚まし、主を見せ、永遠の彼方にある私たちの時系列を全て超えて完成されたあなたの御業を見ること、今この地にあるその全ては完成した御業のゆえに、今私たちに神様先取って見ている現実であり、全ての逆らう現実一つ一つは、この全ては全て主の勝利によって打ち砕き、勝利であると、全ては勝ち取られたものであると、全ては豊かに満ち溢れているものであると、私たちは高らかに宣言するために与えられているものであることを宣言します。私たちは決して祈りを降りません。途中で降ることはしません。その全てに勝利を得ます。何一つ曲げることはしません。神の霊が私たちのうちにあるからです。神が私たちに明かしてくださったこの十字架と血があるからです。 そしてこの眼差しこそ主を見るこの眼差しがあるからです。この霊は主を見上げるための霊であり、この眼差し、主を見ることを許されたこの霊の眼差しだけが主を満足させる、そのような眼差しであることを主のです。今主の皆を賛美します。今私たちの果たすべき働きを、今私たちに与えられている終わりの時代に私たちに与えられているものを、今私たちが現実を見るのではなく、自分を見るのではなく、世を見るのではなく、この一つ一つのことを見るのではなく、主を見るように目を覚まさせてください。あなたが与えてくださった真理を見る目を与えてください。知恵と啓示の霊によってこの全てのことが与えられますように、今私たちの内側からこの霊の目を開いてください。どうぞ私たちがこの霊の立ち、神様、これを逆らうことがないように、今終わりの時にこの霊に逆らうものは、あ、聖霊に逆らうことは許されていません。主よ、この霊の立ちに許されて、この心を開くことをどうぞ今与えてください。目を開いてください。固くなら心を砕き、目を開かせ、ただ主を愛するために開かれるこの眼差しを、あなたを満足させるためにどうぞ与えてください。どうぞこの電池にはあなたを満足させる、それだけ多くの眼差しはまだないんです。主よ、この目を開き、多くの者たちがあなたの前に集うためにこの大収穫の時が用意されています。私たちはこの花嫁に最初に目を覚ませと言ったその声のようにあなたによって起こされました。今目を開き、あなたのこらえていることを全地に告げ知らせ、目を開いて主の大いなる技が私たちに共に栄光を表すものとして与えられています。主を今そのために私たちの目を開いてください。主の霊を豊かに注いでください。主を私たちに触れてください。王なる方よ、王なる方よ、あなたの王である真の姿を見せてください。そして王の輝きを持ってあなたに愛される花嫁の本当の姿を見せてください。この豊かさを持って、この全てあなたが与えられた完成たした御業を持って、私たちはこの地にあなたと共に歩むことが与えられますように。全てはあなたの御手に委ね、全ての栄光があなたにあることを心から喜び、あなたの御名を賛美し感謝して、主イエスキリスト、全知全能である天地万物を治められるイエスキリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げします。アーメン。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。